皆さんご機嫌いかがですか、伊藤洋一と
加藤真理子です。今週は番組恒例 IT スペシャルをお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。スタジオには昭和女子大学グローバルビジネス学部教授の湯川光さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
湯川さん、昭和女子大学教授ってのがだんだん似合ってきましたね落ち着いてきましたね
ありがとうございます。
どうですか居心地は
楽しくやらさせていただ
きます。あ、そうなんですか、はい。まあ、今日は AI スピーカーなんかも含めてね、新しいトレンドを話していきたいと思います。
さて、ここでリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ラジオ日経では今月25日から大晦日までリスナー感謝祭を開催中です。リスナーの皆さんへの今年1年の感謝を込めて Google ホーム10台など数多くのプレゼントをご用意しました。ご希望の方はラジオ日経リスナー感謝祭特設サイトへアクセスしてください。さらにリスナー感謝祭の一環としてラウンドアップワールドナウ独自のプレゼントも実施いたします。アップルの iPhone X を番組をお聞きの1名様にプレゼントします。色はスペースグレー、容量は 64GB です。アップル iPhone X のプレゼントをご希望の方はラウンドアップワールドナウの番組サイトにアクセスして応募フォームからご応募ください。 iPhone X のプレゼント応募締め切りは年明け1月11日木曜日、当選者の発表は1月12日放送の番組内とサイト上で実施します。 Google ホームなどその他のプレゼントの詳細についてはリスナー感謝祭特設サイトをご覧ください。ラジオ日経リスナー感謝祭、Google ホーム、iPhone X ほかプレゼントのお知らせでした。
いいね、僕も当たらないかな。いや、それは無理だな
どしどしご応募ください。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
さてですね、今日も入れて今年はあと3日ということになりましたんで、まず2017年の振り返りということでですね、湯川さんどう総括されますか、2017年を。
毎年、年の終わりにですね、はい、年の初めにみんながどういう予測をしたのかなっていうことを考えてみるんですけども、はい、ガートナーってこの調査会社の予測。はい
はい、有名ですよね。
17年予測っていうのを見るとですね、企業や組織にとって戦略的な重要性を持つと考えられるテクノロジートレンドのトップ10みたいなことということで紹介していたんですね。はい、例えば高度な機械学習と AI。だとか、はいはい、インテリジェントなアプリ、インテリジェントなもの、仮想現実と拡張現実、デジタルツイン、ブロックチェーンと分散型台帳、会話型システムみたいなものがこう並んでるんですね。はい、我々がこの何ヶ月間かぐらいですごく目にすることが多くなった AI スピーカーみたいなものに集約されてるんじゃないのかなという気がすごくしますね。まあ、ちょっと印象が強いのかもしれませんけども、AI スピーカーが本当に本格的に離陸する年になったんじゃないのかなっていうふうに、一言で言うとそういうふうに思っています。
私ね、年末に家族のために AI スピーカー自分も持ってるんですけれども、買いに行ったんですよ。在庫なかったですよね。出荷元もあんまり供給してないということもあるらしいんですけど、やっぱり人気がものすごく出てきていて、まあもちろん値段がね、1万2、3000円かなだったかな、そんなに高くはないので、昔のテレビ冷蔵庫みたいなね、そういう爆発力はないかもしれないけど、ちょっとそういう印象になってきましたよね。
そうですね。あれは複数の部屋があった時に各部屋にあってもいいだとか、
はいはいはいはい、
それから車の中に積んでもいいだとか、
そうなんですね。
ということなので、一人一台というものじゃもうなくなってるんですよね。そういう意味ではこれからもっとどんどん売れていくんだろうなと思います。伊藤さん、 Google ホームですか。
そうです。2台あって、一つは リビングにあって、一つはベッドルームにあるんですけど、入り口で大きな声出すと、OK Google って一言言うと、両方とも最新ニュース読みますとか言ってやって出して、一つでもいいんですけどね。でも、寝ながら NHK のニュースでも聞いて、ラジオ日経聞いてとね、そういう感じで、今2台使ってますけどね。
僕も Amazon Echo 欲しいなと思って、買おうとして、あれ、招待メールを受け取るまで買えないんですよね。
あ、そうなんですか。へぇー。
Amazon はまあ、ああいうプラットフォーム持ってるんで、LINE のスピーカーなんかも売ってないんですけど、Google Home はそういうふうに家電量販店とかでも売れてて、Amazon Echo はなかなか注文をしても買えないみたいな状況が今あるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、世界的に見ると、Amazon Echo って AI スピーカーの世界シェアの7割。
アメリカはすごいですよね。語りかけてもう配達してもらうっていう、いかにもアメリカ人が考えそうなことだなという感じがしますよね。
一方、Google Home って世界シェアの 15% 程度しか持ってないんです。アレクサスキルっていうのを通じて、エコーの場合いろんなことができるようになるわけで、アメリカだともう2万5000ぐらいのスキルがあって、で、日本だとこの前発売時点で250、60でしたかね、まあもうそれは本当にいろんな、それこそスキヤだとか、まあ牛丼が頼めるだとか、まあ日産のスキルだとリーフの電源を乗る前に入れられるだとか、そういうことができるようになっているようなんですけども、これも相当世界で見るとエコーがすごく勝ってるなという印象ですね。あとエアスピーカーを便利にしているところのスキルっていうのが、やっぱり圧倒的に数が多くて、Amazon が2万5000なのに対して、Google Home だと Google in Action とかっていうんですが、それはまあ700ぐらいしかないんですよね。
ああ、なるほどね。
これは何かっていうと、スマホのアプリみたいな風に考えていいと思うんですけども、そのアプリを起動していろんなことができると。なので、随分 Google は Amazon に遅れを取っていると。
それ、供給が追いつかないっていうのは絞ってるんですか？それでも作るのに時間かかってるんですかね？
作れば売れるはずなので、供給が追いつかないっていうだけなんじゃないかなっていう感じちょっとしますけどもね。
Google Home はね、技が少ないという話だったんですけど、まあそれでも、ああこんな使い方ができるんだっていうのが AI なので、日々って言ったら言い過ぎだけども、一週間ぐらい経つと、あ、こんなことができるようになってるんだっていうのがね、いろいろ出てきて、例えば、ラジオ日経さんのラジオもね、ラジコを通じて、Google ホームに入ってくるんですよ。前はラジオを聞くのにね、スイッチどっかひねらなきゃいけないですね。入れなきゃいけなかったんだけど、最近は OK Google、ラジオ日経のニュースって言うと、もうそのままね、入ってくるわけですよ。で、そうすると、さっき社債にしたらいいっていう話が出たんだけど、僕はずっと思ってるのはね、本当に社債に適してるんですよ。だって、我々ナビを入れるにしても、左手を使いますよね、右ハンドルなので。で、左手を使って左目を下にやりますよね。あれ、運転してる上でものすごい危ないんですよ。だから、例えばラジオを変えるにしても今まで FM 聞いてたところ OK Google ラジオ日経って言えば済むわけで目を離さなくていいんですね。でナビも入れられるようになると本当に目を離さなくてよくなるので、で何々に電話してって例えば03番号言うかどうかは別として電話帳持ってるじゃないですか。誰々さんに電話してって言ったら電話通じてくれるってことだってありえますよね。そういう意味ではまあラジコはね、僕の家に Google ホームが来た時にはできなかっただと思うんですけれども、それができるようになってるんですよね。で、Google の人に言われたのは、なるべく使ってくださいって言われて、要するに学習するってことを言いたいわけですよ、Google はね。だから多分 Amazon もそうだと思っていて、でも台数があまり出ないんじゃしょうがないなと思っているんですけども、私の親族には Amazon Echo も買わせて、僕は情報を試してみようと思っていて、それがやっぱり一番賢いのかなと。で基本的には相互作用でお互いに協力してほしいですよね。 Google は情報、 Amazon は買い物みたいなね、それ住み分けなんかしないで、
ライバル企業なんで住み分けするなっていうのは少し無理な気がしますけども、 Amazon がこれはすごいなと思うのは、あれ例えばエコを使って、今日砂糖を何袋とか買ったとするじゃないですか、その後 Amazon エコに大さじ1杯は小さじ何杯とかっていうふうに聞いたりしたりだとか、それからレシピを尋ねたりだとかってするじゃないですか。そうするとそういうことを繰り返していくと、もしかしたらこの AI はその家の砂糖がどれぐらいなくなるのかを分かるようになるかもしれない。
ああ、なるほどね。
リビングルームに入り込んでくることの意味なんだろうなっていうふうに思いますね。Amazon はその買い物のプラットフォームを持っているので、要するにもっとよく買い物させる、Amazon を使って買い物させるっていうことに最終的に誘導するってことでビジネスを成り立たせるっていう意図があるんだろうなというふうに思いますね。
なるほどね。いや、今の買い物の話で面白かったんだけど、例えばね、家にある材料をね、 口で言えば、そのまま料理こんな風に作ったらいいですよって教えてくれるっていう場合だってありえますよね。それはネット上で今我々は何々と何々何々にあってって打ち込んでるんだけど、そんなこと全く必要なくなるっていうこともあるし、Google 社債になった場合ね、例えば出先から俺家の鍵かけたっけみたいなこういう問いかけをして、だからホームとつながっていやかけてますよって帰ってくるとかね、海外の自動車メーカーは鍵かけたかどうかをチェックできるようになってるんですよ。スマホだって同じ機能になりますよね、いずれにしろね。だからそうするとね、私は実は今年っていうのは AI 系 IT の出発原点だったんじゃないかと思ってて、すっごいこれから革命的な製品が、需要を持っている人がこれが必要だこれが必要だっていうことに対応して出てくるので、こんなこともできるはずだこんなこともできないのかっていう人が増えれば増えるほど、うわーっとできることが加速して増えるような気がしますね。
そう思いますね。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
僕はね、 AI スピーカー日頃使ってるわけじゃないですか。もうあちこちで言ってるんですけど、日常生活変わりましたよね。帰ると例えば6時10分だったとするじゃないですか。 OK Google 最新ニュースって言うと10分前のニュースから始めてくれるわけですよ。まあこれは特定の局なんですけれども、そうするとタイムシフトしながら生活できるっていう、非常に新しい斬新なね、今までだと6時10分に帰っちゃうと7時までニュースないのかみたいなね、じゃあスマホ見るかみたいな生活だったんだけど、それが要するにタイムシフト的にやっていける。もう一つ言うと、音楽が、例えば、まあ、高橋真理子さんが好きなんですけど、高橋真理子やってって言うと、今まで全然知らない高橋真理子の歌かなんか弾いてきたりするわけですよね。じゃあ自分が今まで貯めた音楽ファイルって何だったのかっていうことになって、すると音楽ファイルいらないじゃないかと、そうだなぁと思ってね。だからアップルの中とかいっぱいあるけど、何なんだったんだあれはと。
結局、音楽も今ストリーミングで聴くような時代になってしまっているので、はい、必ずしもローカルの iPhone だとかにそれを持ってる必要だとかって、
全くないですよ。
ないですよね。
車には曲入ってませんからね、今は。みんなスマホから弾きますからね。
そういう意味で、まあ音楽もそうですし、メディアとの接触の仕方もそうですし、はいはいはいはい、結局 AI スピーカーの先にある、そして Amazon や Google が考えているだろうスマートホームみたいなものっていうのは、やっぱり AI スピーカーを核にしてこれからどんどん急速に広がっていくんだろうなというふうに思いますね。
AI スピーカーって実はこれに依存して動いてるじゃないですか、スマホにね。しかも重要なのは Wi-Fi がね、AI スピーカーってのは必要なんですよ。で、まだやってないんだけど、これのテザリングで一回動かしてみようかなと。そうすると、車載にね、簡単にできるわけじゃないですか。車載用の Wi-Fi ってあるんだけど、車載用に Wi-Fi 買うのも馬鹿らしいじゃないですかね。そうすると、これのテザリングで動かすのが一番賢いのかなと。実は私、今、スマホ1台は iPhone X なんですけど、これテザリングで動かしてるんですよ。回線は2つあるんですけどね。それ全然問題ないので、ここまで来ていて、それでボーンと新しいことがどんどんできる時代の最初の年だったのが2017年だったのかな。僕はそんな感じして、でも、湯川さんの話聞いててもそういう感じですよね。
まあ、その通りだと思います。車の話もそうですし、LG が出して冷蔵庫は確かアレクサ対応なんですよね。
あ、なるほど。
つまり、先ほどのこう家族の会話から砂糖の分量なんてそもそも測らなくても、冷蔵庫の中に何が入ってんのかを人工知能が検知して、そろそろこれがなくなってますよというようなことを言ってくるような世界っていうのもすぐそこなんでしょうね。
僕ね、iPhone X ってこうやると鍵開くわけですよ。目にやるとね。そうすると一回ね、斜めにしてみたことあるんだけど、それでも OK なんですよ。ということはね、こいついつも俺の顔見てんのかと思ってね。逆に言うと AI スピーカーって、 Amazon はどういうか知らないけど、 Google は OK Google なんですよ。それじゃない時も聞いているとしたら、砂糖の量どころではなくて、他のいろいろなファクターのことも分かる時代がね、もう実はそこまで来ているっ という感じがするんですよ。
そうですね。
そこら辺はどうですか？
もうそういうのに慣れていかざるを得ないという
ふうに思います。その結論ですか、やっぱり。
結局、だって、検索エンジンなんて日々使うわけじゃないですか。うん、その時にこのプライバシーを取ってるんじゃないかなんていうことは思わないですね。
まあ、そ
りゃ
そうですね。
それからもっと言えば、もうすごく重要な情報。例えば、ブラウザーに銀行の暗証番号を覚えさせてるケースだっていっぱいあると思うんですよね。
あ、そうですね。面倒だからね。ええ、
で忘れちゃうし、パスワードだらけじゃないですか。はいはい、で、そうすると多分ブラウザーがパスワード結構覚えてて、うん、クロームとか使ったと
聞いてきますもんね。覚えますかどうかですかって。
本当にものすごく貴重なプライバシーというか、もう致命的なダメージを与えられるようなプライバシーに関して、ある意味 Google や Amazon 知っていますよね。もうすでに。
と思いますね。
そういうことを考えると、日常のこう、些細な会話を Google に聞かれるだとかっていうことに関して、あまりもう注意を払わなくなっていますし、そもそも Gmail を使い始めたあたりから、あれまあ Google 読んでるわけですから、人間はそういうことを知られても、より便利さを取っていくっていうことになっていってるんじゃないんですかね。
だから僕は Gmail 使わないんですけどね。まあそれは置いといて。ゆかさん、ザ・サークルって映画見ました？
見ました。
あれ結構映画の出来としては悪いけども面白かったですよね。
そうですね。要するに人間完全にコントロールされるというんでしょうか、はい、洗脳されるというか、はい、インターネット上の自分が何よりも重要だっていうふうになっていく世界ですよね、はいはい、でも今もそういう人は会社に入ってなくてもね、サークル の会社に入ってなくてもいっぱいいると思いますね。それは例えばインスタだったり、ね、Facebook だったり、Twitter だったり、もしかしたら Yahoo の Yahoo コメみたいなものですらそういうのにもう完全ハマりきってる人っているとは思うんですよね。
で、そうするとね、メリット、デメリット両方あって、デメリットを凌駕するぐらいのメリットがあるから AI も伸びているし、まあ私はよく考えるんですけどね、自動車事故っていうのは必ず起きるわけじゃないですか。日本だと今4000人ちょっとぐらいがね、亡くなって、これ非常に悲惨なことだし、なくさなきゃいけないんだけれども、でも自動車事故が起きるからといって自動車やめようっていう人は誰もいないわけで、それは AI もそうなんだろうなというふうに思うんですね。で、AI の場合はまあ情報というね、もしかしたら命より重要なものもね入っているかもしれないので、 Amazon にしろね、 Google にしろ、 Apple にしろ、情報の保守みたいなものはね、だからこの前 Apple とアメリカ政府が対立した時に僕は非常に興味があって、結局 Apple 屈しなかったじゃないですか。まあ、ああいう姿勢を見ると、まあ少しは信頼してもいいのかなっていう感じがして。で、その一方で、懸念の一方では、こんなことができたら面白いってことがどんどんできてくるっていうね、そういう時代かなというふうに思うんですけどね。
その通りだと思います。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属は、モーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、今週は昭和女子大学グローバルビジネス学部教授の湯川光さんをお迎えして、番組恒例 IT スペシャルをお送りしています。
明日あさってでもうその次は2018年ということになってですね、前半では AI スピーカーの話を随分したんですけれども、湯川さんは AI スピーカーを生み出すディスラプション、これは何ですか、ディスラプション。
2018年の予測という、はい、ということを同じように発表してるんですね。で、それを見るとですね、はい、今度はこの18年に起こることというよりかは、はい、18年以降に起こることという形で発表してるんですが、
18年以降、
18年以降、まあ、2019年、21年ぐらいまで予測してますね。
あ、はいはいはいはい、
単年度じゃないですよっていう意味だと思うんですけど、
あ、なるほどなるほどね。
で、その中にですね、面白いのは、まず初めに2021年までに先進企業は音声及び視線などビジュアルな検索に対応し、デジタルコマースの売り上げを 30% 増加させる。
なるほど。
っていう予測をしてるんです。それから、面白いなとすごく思ったんですけども、2020年までにデジタルジャイアンツの7社のうち5社が次のリーダーシップを取るために自らのビジネスをディスラプトして再構築すると。
あ、なるほど。
ディスラプトっていうのは破壊するという意味で、
はいはいはい、
この業界ではすごくよく言われる言葉なんですね、ディスラプションって。ここで言ってる7社ってのは Google、Apple、Facebook、Amazon、Baidu、Alibaba、Tencent のことのようなんです。
中国は入ってるじゃないですか。
入ってますね。AI スピーカーのことで続けてこれに絡めて言うとですね、はい、面白いなと僕はすごく思ったのは、はい、世界に7割のシェアを持つアレクサ、
はい、
エコーですね、エコーで何かを検索させるとですね、あれは検索エンジン Bing につながるんですね。
あ、そうなんですか。当然 Google じゃない
わけですね。Google じゃないんですけど、まあ当たり前ですよね。で、その Alexa とコルタナ、マイクロソフトですね、がまあ一緒になろうというような報道発表が最近あって、それで Siri も確か Bing につなぎますよ。
そうですね。
ってことはですね、今までの Google 一強だった検索エンジンのシェアっていうのは、多分、この AI スピーカー。
二大勢力になる可能性がある。
そうですね。もしかしたら、Google の検索は抜かれるかもしれない。要するに、Google 対その他全部 Bing に行く。
なるほど、なるほど。
っていうことになるんじゃないかなと思うんですよ。今の取り組みのやり方は、もう当然相手を変えてくるので、
そうですね。
それが続くかどうかわからないですけども、これは Google にとってすごくピンチなんじゃないかなと思って、それでこの、ガートナーの予測のディスラプトの話、Google ですら自分のやってきた検索ビジネスっていうのを自分である程度破壊して、新しいことを始めないといけない時代に18年っていうのは何のかもしれないなっていうふうに、僕はこのガートナーの予測を見ながら思いました。
それね、面白い発想だと思いますね。というのはね、まず僕が言いたいのはディスラプションっていうのは日本企業は一番不得意なものだということですよね。要するに自己否定なわけだから、で、アメリカの会社っていうのは従業員が入れ替わることもあって、事故つったって他の人がやったことだって言って破壊すればいい話ですね。できるっていうことですね。まあ IT 企業の歴史を見てみると、次々に入れ替わってきたのに、最近ちょっと安定しちゃって、ね、ファングなんていう言葉がね、出てきてそのまま生きてるじゃないですか。これでいいのかなと実は思っているんですね。どこかで新しいテクノロジーのスタートの中で既存勢力が、脅かされる事態が出てくると。で、今、ゆかさんがおっしゃったのはね、要するに検索を Google が握っていて、自分たちと競争する製品、例えば AI スピーカーなんかも出してきたので、Amazon も Google 対抗で Bing を使うとね、それは Apple もそうだという。そのプロセスの入り乱れの中で、結構面白い合唱連行が出てくるんじゃないかなっていう気もしますよね。
と思いますね。当然 Google も黙ってはいないと思うんですね。売上のまあ9割以上が検索エンジンによる広告から来てるわけですから、その検索エンジンが AI スピーカーによって大きく Bing に触れていくということになると、そのままでほっとかないと思うんです。このディサプションっていう意味で言うと、やっぱりこういう身近になった AI を通じて、まあ、いろんな業界でね、大きな破壊と再構築が起こるんだろうな、
だから一種のアマゾンエフェクト、今言われてるアマゾンエフェクトが、もっと他の形で業用に影響を与えるってそういうことですよね。
だと思いますね。デジタルディスラプションっていう言葉があるんですけども、デジタル化によっていろんな業界破壊されていくということで、これ2015年に IMD っていうスイスのビジネススクールと、それからシスコが共同でやった調査があるんですね。世界中の人にそのデジタルディスラプションのことを聞いてるんですけども、それを見ると、デジタルディスラプションによって廃業に追い込まれるリスクが多少なりともあると考えている人たちの割合っていうのは、結構これ大企業の人に聞いてるんですけども、4割を超えるんですね。
なるほどね。その割合って AI が出てきた時に奪われる職の数とよく似てますね。
まあそうなのかもしれません。考えてみるとですね、タクシー業界の人ってデジタル化でね、自分たちがピンチになるっていうふうにきっと思ってなかったと思うんですよ。
自動運転がね、出てくれば。
それからウーバーみたいなもの。それからホテル業界の人だってデジタル化が進んで自分たちがピンチになると思ってなかったと思うんですよ。っていうことを考えると、AI スピーカーみたいなものを入り口にして、あれは子供でも何でもできちゃうわけですから、入り口にして、他の業界がそのデジタル化によって破壊されて再構築されていく。っていうようなことが起こっても全然不思議ないと思うんです。ガートナーの予測だと、このデジタルジャイアントなので、Google とかそういう企業のことだけを言ってるんですけども、そのディスラプション全体が他の業界に及んでいくデジタル化と、まあ AI によって。っていうのは2018年に起こり始めるんじゃないのかな、なんていう、
そうですね。まあ、もうニュースにはいろいろなってますよね。例えば2017年の後半、一番特徴的だったのは、メガバンクがそれぞれ2万人ぐらいずつね、人員削減せなきゃいけないって言い出したじゃないですか。あ、来た来たと思ってね、僕はね。それはどう考えるかっていうことで、もう一つ言うとね、ディスラプションはそうなんだけど、人間ってのは職業を作る動物なので、またなんか新しい職が生まれるんですね。そうすると、我々はどう考えなきゃいけないかっていうと、ディスラプトされるけど、されたままじゃ済まねえぞと。みんないろいろ考えて職業を作っていくぞという気構えがないと、なんかもうテクノロジーで新しい世の中が来て、うんぬんぬんってね、 人間の時代ってずっとそうだったわけじゃないですか。明治維新だってね、藩の侍だった人は急になんか他のことをやらされたし、常にそういうことはあったし、という考え方をした方がいいように僕は思うんですけどね。
そうですね。実際このガートナーの予測でもですね、はい、2020年には AI は180万の仕事を人間から奪うが、はいはい、230万もの仕事を作り出す、新しいものって全くその時の時代の人が思ってもいないような職って生まれるわけです、
ね。そうですよね。
ちょっと前までウェブデザイナーなんていうものが、多分考えつかなかったでしょうし。
スーパーメディアクリエイターってなんかいたな。俺聞いた時にね、なんだそれはと思って、今でも実態よくわからないんだけど、いや、誰だとは言いませんよ。でもそういう名前もあったなと思い出してね。
だから、自分の好きなことを突き詰めて、はいはい、やっていくっていうことが本当に重要なんだっていうことになっていくのかもしれない。
そうですよね。
AI のことを考えていて、本当に思うのは、AI ってなんだろうって考えれば考えるほど、結局それって人間ってなんだろうだとか、っていうことを考えるとあんま変わらないんですよね。
そうですよね。ガートナーのね、予測もありましたけれども、多分ね、それ僕当たって、つまり2018、19、20、まあ東京オリンピックに向かう3年間、これね、すごい変化が起きると思うんですよ。で、僕は自分で最初使ったから AI スピーカー、これはすごいって言ってたんだけども、何それみたいなことで、だんだんね、何それって言わなくなったって、静かに買ってる人がいるなと思って、そうするとね、わかるんですよ。それがどういうインパクトを持っているのかね。別に僕は AI スピーカーの宣伝マンでも何でもないんだけども、身近にあるだけに、安いだけに、影響力が大きいと思いますね。
ここまで人間に近寄ってきた人工知能っていうのはなかった、
ね。ないですよね。
歴史をなかったことが起きてるわけなので、これからも歴史をなかったことが起き続ける可能性ありますね、はい、それを起点に。
まあそういう意味ではね、これからの時代またものすごく楽しくなるので、また来年もね、ゆかさんには来ていただいて、トレンドとそれがどういう展開をしてどういう社会を生むのか我々の生活を生むのかっていうのをね解説していただければなというふうに思いますね。
今週は昭和女子大学グローバルビジネス学部教授の湯川光さんをお迎えして番組恒例 IT スペシャルをお送りしました。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
伊藤さん、今回の湯川さんのお話はいかがでしたか？
意を強くしたというかね、これ聞いておられる方がどのくらいAIスピーカーにしろ使っておられるのかわからないんですけれども、私は2017年の後半から目覚ましい変化がね起きてきていると思ってて、その見方をゆかさんもね共有していてくれたのが嬉しかったし、はい、来年再来年2020年相当大きな変化が起きるのかな、そういう予感がねますます強くなりましたね、
はい、ゆかさんありがとうございました。
ありがとうございました。
来年の年末にまた今日こういう話をしたっていうことを踏まえて、はい、反省と予測
を
して、
そうですね、皆さんよく覚えておいてくださいね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレレッドオブリガード。